と思春の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、と思春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りて行きました。この世と地獄との間には円結道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。と思春はその風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように空を漂って行きましたが、やがて新羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は、と思春の姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて、木座橋の前へ引き据えました。木座橋の上には一人の王様が、真っ黒な着物に金の冠をかぶって、いかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた、閻魔大王に違いありません。と思春はどうなることかと思いながら、恐る恐るそこへひざまずいていました。こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。閻魔大王の声は、雷のように木座橋の上から響きました。と思春は早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま、推しのように黙っていました。すると閻魔大王は、持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、その方はここをどこだと思う。速やかに返答をすればよし、さもなければ時を移さず、地獄の呵責に合わせてくれるぞ。と、いたけだかに罵りました。が、と思春は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王は、すぐに鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまちと思春を引き立てながら、新羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には、誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも、焼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ、変わる変わると思春を放り込みました。ですからと思春は無残にも、剣に胸をつかれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄のきねにつかれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊鷹に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては、到底再現がないくらい、あらゆる攻め苦に合わされたのです。それでも都市春は我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも、呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで、新羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り、と思春を木座橋の下に引き据えながら、御殿の上の閻魔大王に、この罪人はどうしても物を言う景色がございませんと、口を揃えて言上しました。閻魔大王は眉を潜めて、しばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立てて来い。と一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また星が流れるように二匹の獣を駆り立てながら、さっと新羅殿の前へ降りてきました。 その獣を見た突春は、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、それは二匹とも、形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでしたから。
こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか。
まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
としゅんはこう脅されても、やはり返答をしずにいました。
この不幸者めが、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければ良いと思っているのだな。
閻魔大王は、神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。
撃て、鬼ども、その二匹の畜生を、肉も骨も打ち砕いてしまえ。
鬼どもは一斉に、はっと答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を、未練未釈なく打ちのめしました。鞭は流々と風を切って、ところ嫌わず、雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は、苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほどいななき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
閻魔大王は鬼どもに、しばらく無知の手をやめさせて、もう一度トシシュンの答えを促しました。
もうその時には二匹の馬も、肉は裂け、骨は砕けて、息も絶え絶えに木座橋の前へ倒れ伏していたのです。
トシシュンは必死になって、鉄管師の言葉を思い出しながら、固く目をつぶっていました。
するとその時、彼の耳には、ほとんど声とは言えないくらい、かすかな声が伝わってきました。
心配を惜しれない。私たちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。
それは確かに優しい母親の声に違いありません。
トシシュンは思わず目を開きました。
そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も聞かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう、なんというけなげな決心でしょう。トシシュンは老人の戒めも忘れて、転ぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、ハラハラと涙を落としながら、
おっかさん
と一声を叫びました。
その声に気がついてみると、トシシュンはやはり夕日を浴びて、落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。
どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなれはすまい。
片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。
なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったことも、かえって嬉しい気がするのです。
トシシュンはまだ目に涙を浮かべたまま、
思わず老人の手を握りました。
いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に無知を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。
もしお前が黙っていたら
と、鉄管師は急におごそかな顔になってじっと都市春を見つめました。
もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることは、もとより愛想が尽きたはずだ。では、お前はこれから後、何になったらいいと思うな。
何になっても、人間らしい正直な暮らしをするつもりです。
歳春の声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。
鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて、歳春の方を振り返ると、
おお、幸い今思い出したが、俺は大山の南のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがよい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう。
とさも愉快そうに付け加えました。